皆さんご機嫌いかがでしょうか。 FM 彦根聞いて安心、暮らしの法律相談室。この番組では暮らしの中の法律トラブルや疑問を西明法律事務所の二宮健司弁護士と私北川光恵が一緒に分かりやすくお伝えしていきます。さて今日のテーマは名義の不正利用です。二宮弁護士、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、身分証とかを悪用されて勝手に借金とかされた場合、本人って責任を負わなければならないんですか？
はい、他人が勝手に名義を使って借金とかした場合、基本的に本人が支払う義務っていうのはありません。
安心しました。法律的に支払う義務がないということなんですか？
はい、他人が本人の名義を使って第三者と契約した場合とかは、その他人、名義を勝手に利用した他人が本人から代理権っていうものを与えられていなければ、本人とその第三者との間に契約は成立しませんので、あくまで名義を勝手に使った他人と第三者の契約っていうふうになるので、本人が責任を負う必要はありません。
はい、
これが無権代理って言いまして、民法で定められております。代理権がない者がした代理行為は、本人が後々その契約っていうのを認めない限り本人に責任は及ばないっていうことになっております。
はい、そうすると他人に名義を使われて借金しても本人は一切支払う必要がないということなんですね。
そうですね、お金を貸した方は本人でなく他人、その名義を使った他人っていうの、他人に貸したことになるので本人には請求できなくなります。
はい、
ただ、全てのケースというわけではなくて、本人に著しい不注意があって名義を使われたりとかして、相手も本人であると思って契約した場合っていうのは責任を負う可能性もあります。
そういったケースもあるんですか？
はい、民法には表権代理っていう法律がありまして、それがその類推適用っていうふうにされまして、本人が責任を負うっていう場合があります。
表権代理、ちょっとまた初めて聞く名前なんですけど、どういった法律なんですか？
本人が他人に代理権を与えたような外観を作ったことが原因で第三者が本人と契約していると勘違いした場合とか、一定の条件の下で本人に責任を負わせるっていうものでして、与えられた代理権を超えた場合とか、代理権が消滅した後の代理なので、本人の責任が明文上定められているっていうものになってます。
はい、
で本人が何の代理権も与えられていない場合の責任に関しては、法律で明確には定められていないのですけども、この先ほど言った表権代理っていう規定が類推適用されるっていうふうに考えられています。
類推適用ですか？これどういう意味なんですか？
類推適用っていうのは、法律用語なんですけども、簡単に言うと、法律に定められてない事項でもよく似た法律の条文があればその法律を適用していこうっていうものでして、この類推適用っていうのは広く認められているものではないんですけども、はい、代理権を全く何も与えられてない、勝手に名義を使われたっていうケースでも表権代理っていうのが類推されるっていうふうに考えられてます。
類推適用、なんか難しいですよね。
そうですね、ちょっと難しい言葉になりますね。はい、
この名義の不正利用ってどんな時に責任を負うんですか？
はい、過去の裁判例とかですと、他人が本人になりすまして、第三者と連帯保証契約をしたケースっていうので、そのなりすました他人が本人の印鑑証明書と実印を持参してまして、それを持ってきて、で本人確認の際に保険証っていうのを提示して、その契約の相手である第三者がそのなりすました他人を本人と勘違いしたっていうことに関して正当な理由があるとされて、また印鑑証明とか実印を渡したっていう、そういったところの不注意の程度も大きいっていうことで、本人と第三者との間に連帯保証契約っていうのを成立させた事例っていうのもあります。
いろんな事例があるんですね。印鑑証明書と実印、健康保険証だと本人だと思ってしまいますよね。
そうですね、
本当に気をつけないといけないですよね。
そうですね、 まあ、あの印鑑証明書っていうのは基本的に本人でないと取得できないですし、
ですよね。
で実印っていうのは、まあ、大切に保管されてるっていうふうな、まあ、監修っていうのがあるの で、
はい、
であと保険証も、まあ、本人が持っているものだというふうなことになっているので気をつけないといけないっていうことになります。
そうですよね、うん、
でこの事例ですと、まあ、あの本人確認の際運転免許証とかそういうのを提示するケースが多くて、まあ、免許証運転免許証に顔写真とかあるのでそこで確認できないのかっていうのもあるかと思うんですけど、
はい、
まあ、この事例ですとその なりすました人っていうのは車を運転してないので運転免許証持ってないって言って、まあ、保険証を提示したみたいなですね。
あ、そういうことなんですね、怖いですよね、あの実印と保険証は絶対しっかり管理しないといけないってことですね。
そうですね。
じゃあ、 あの自分で作ったクレジットカードを盗まれた時に犯人が勝手に利用したらどうしたらいいんですか？
クレジットカードとかの不正利用に関しては、まあ、カード会社の方での規約とかでその免責の内容を決めていることが多くてですね、まあ、その規約に基づいて不正利用された場合でも盗まれた方は責任を負わないっていうことがになっておりまして、
はい、
ま、過去の裁判例とかでも不正利用の責任についてはクレジットカードの規約に基づいて判断されるっていうふうになっております。で基本的にカード会社の規約に基づいて責任が発生するって形になるかと思います。
それはどういった規約になってるんですか？
クレジットカード会社によっても違うんですけども、
はい、
多くの会社では盗難とか紛失した後に速やかに警察などの捜査機関に届けること とあと盗難とか紛失の事実をクレジットカード会社に報告すること でカード会社の調査に事後的な調査に協力することっていうのと、
はい、
まあ、そのカードを紛失とか盗まれたことについて本人に重大な過失がないっていうことなどを条件に、うん、紛失の日から、まあ、遡って30日から、まあ、60日ぐらい以内に行われた不正利用は免責されるっていうふうに定められていることが多いです。
なるほど。
ですので、まあ、あのカードをしっかり管理してて盗難にあったとき、まあ、すぐに適切な対応をしていれば責任を負うことは少ないのかなとは思います。
まあ、しっかり管理してしっかり対応していれば払わなくていいっていうことですよね。
そうですね、
はい。まあ、クレジットカード盗まれたり紛失した場合なんかはどうやって対応しておけばいいんですか？
基本的な対応としましては警察とかに届け出ることと、あとカード会社にすぐ報告することで、あと免許証とか保険証などを、すぐ再発行してもらうっていうことが必要になります。
はい。
であとそれから信用情報機関っていうのがありまして、そちらの方に盗難とか紛失などの情報を登録してもらうよう本人申告っていうのをしておくのも有効だと思います。
信用情報機関ですか？それはどういった機関なんですか？
はい、クレジットカード会社とか貸金業者に対して信用情報を提供している機関で、加盟してる、ここに加盟しているクレジット会社とか貸金業者はクレジット契約とか貸金業者を契約者から申し込まれたときに信用情報をこちらのこの信用情報機関っていうところに確認したりするようになっておりまして、
はい、
ここに本人申告っていう制度で盗難とか紛失の情報とかを登録しておくと、クレジット会社とか貸金業者がその借りたいとかクレジット契約したいって申し込んできた人の情報をこちらの信用情報機関にこう問い合わせて確認すると、でその時に、まあ、盗難とかあと紛失してるっていう情報をそのクレジット会社とかが得たら、まあ、そういう契約を非常に慎重になりますし、まあ、本人の不注意っていう点も軽減されるので、はい、不正利用っていうのを、まあ、かなり防止できることができるかなっていうことになってます。
そうですよね。そういった機関があるということで、そういうところに登録しておくと大変安心できますもんね。
そうですね。そういうところに登録しておくと、まあ、二次被害を防ぐっていうことで防止になると思います。
はい、すごく参考になりました。今日は名義の不正利用についてお話を伺いました。二宮弁護士、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は滋賀弁護士会所属斉明法律事務所の二宮健二弁護士の協力でお送りしました。彦根市の斉明法律事務所では、身近で相談しやすい弁護士を目指して、離婚、相続、不動産、交通事故、労働、慰謝料請求など 日常トラブル全般に対応しております。初回相談は40分無料。法律トラブルでお困りの際は滋賀弁護士会所属彦根市の彩明法律事務所へお気軽にご相談ください。